町の話題第32回伊達市交通安全人の波運動9月21日総合公園伊達歴史の森大手門前の国道37号沿いと大滝総合支所前の国道453号沿いで秋の全国交通安全運動期間の取り組みとして伊達市交通安全人の波運動が行われ、約250人が黄色い旗をなびかせました。日が短くなる秋は薄暮れ時の交通事故が増える季節です。車を運転する時は明るいうちからライトの点灯を心がけるなど、交通事故防止に努め、交通事故死ゼロを目指しましょう。紙面には国道の両側に黄色い旗がなびく写真が掲載されています。マレフ小学校秋の全校収穫祭。9月21日マレフ小学校で全校収穫祭が行われました。これは毎年地域の方の協力をいただきながら、子どもたちが学校の畑でジャガイモなどの野菜を育て、収穫後に感謝の気持ちを込めて地域の方にカレーを振る舞うという特色ある行事です。班ごとに作ったカレーはそれぞれ味に違いがあり、どのカレーもおいしいねと笑顔があふれました。最後に子どもたちは、いつもありがとうございます元気に感謝の気持ちを伝えました。紙面にはおいしいカレーを頬張る写真が掲載されています。第48回小さな朗読会ファイナル。9月22日宮尾富子文学館記念館で、宮尾さんの世界観を声で伝える第48回小さな朗読会が行われ、約70人が参加しました。宮尾富子文学記念館は来春から宮尾富子記念アートホールになり、伊達歴史文化ミュージアムの一部として生まれ変わります。この日は開館から9月30日に閉館になるまでの感謝の気持ちをこけ、この日は開館から9月30日に閉館になるまでの感謝の気持ちを込め、宮尾感謝デーと題し、来館者をおいしいコーヒーでお出迎え、第48回をもって最終回となった小さな朗読会では、宮尾本平家物語から壇ノ浦の戦いの後編を朗読し、参加者たちは朗読者の熱のこもった声に静かに耳を傾けていました。紙面には満員の朗読会の様子と、スペシャルティーコーヒーバリスタがコーヒーを入れる写真が掲載されています。伊達緑ヶ丘高校縄文遺跡体験学習。9月25日史跡北小金貝塚公園で、伊達緑ヶ丘高校の1年生を対象に縄文遺跡体験学習が行われました。伊達緑ヶ丘高校では校舎が縄文時代の遺跡の上に建てられていることから、例年地域の縄文遺跡について学習する取り組みを行っています。今年度は植樹体験、火起こし体験、模擬体験発掘などの現地学習を行い、遺跡の解説では市教育委員会学芸員が、縄文人は現代人が考えているよりもずっと多くの情報を持っていた、日本各地の貝塚の多くは住宅地や工業地の中にあるが、北小金貝塚は自然に囲まれているため、とても珍しく価値が高い と説明し、生徒たちは熱心に学習していました。紙面には解説を聞く生徒たちと植樹体験の写真が掲載されています。朗読ボランティアやまびこ交流会、10月14日社会福祉協議会で朗読ボランティアやまびこの会員と利用者の交流会が行われました。やまびこでは広報伊達やみんなの市議会などを朗読録音し、視覚障害のある方へ音声でさまざまな情報をお伝えしています。交流会では送別太鼓クラブ STC による迫力満点の太鼓演奏と体験会のほか、歌詞朗読による曲名当てクイズや意見交換が行われ、参加者は終始和やかな雰囲気で交流会を楽しんでいました。紙面にはみんなの見守る中、太鼓体験をする写真が掲載されています。地域おこし協力隊の大滝インフォメーション、取れたての秋掘り長芋はいかが。朝は氷点下まで冷え込むようになってきた大滝区ですが、畑ではこれからが旬の長芋の収穫が行われていました。秋に収穫される長芋はシャキシャキとした食感とみずみずしさが特徴です。アクが少ないため雪のような真っ白な切り口になり、じゃがいもでいう新じゃがに例えられることができます。また秋に収穫されなかったものは春まで低温の土の中で栄養をため込み、コクと甘さが凝縮されるため秋とはまた違った味わいが楽しめます。文長峰。紙面には畑に積まれた掘りたての長芋の写真が掲載されています。